TBS Podcast Let's change the world together. TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション、緊急モード。
緊急事態宣言下の困窮者支援から見えてきた課題とは。新型コロナウイルスの感染の拡大が続く中、菅総理は先週木曜日に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象に緊急事態宣言を再び発令しました。さらに昨日は対象に大阪、京都、兵庫、福岡、愛知、岐阜、栃木を追加、合わせて11都府県に飲食店の午後8時までの時短営業、不要不急の外出の自粛、テレワークなどを活用した出勤者の7割削減などを要請しています。前回の緊急事態宣言ではこうした要請を受けたことで、漫画喫茶や24時間営業のファストフード店などが時短営業もしくは休業するなどしたことで、そこで寝泊まりをしていた人々が居場所を失いました。こうした困窮者支援を行っているつくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛さんは、その時の状況をホームレスクライシスと表現、メンバーとともに必死の支援活動に当たりました。では果たして前回の緊急事態宣言の時に起きたホームレスクライシスは今回は起きていないのでしょうか。またその当時に浮き彫りとなった課題はこの間に解決に向かったのでしょうか。今日は稲葉さんたちとともに緊急事態宣言下での困窮者支援について考えます。ではゲストをご紹介します。一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして同じくつくろい東京ファンドメンバーの小林美穂子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。さてこのつくろい東京ファンド、稲葉さんどういった活動をされていらっしゃるんですか。
はい、つくろい東京ファンドは2014年に都内の生活困窮者支援団体のスタッフが集まって新たな団体ということで設立いたしました。
はい、
私自身は90年代からずっと路上生活者の支援を続けてきたんですけれども、その中でですね、なかなかこう従来の行政の支援策にうまくこう乗れない人たちがいると、特に後でもお話しますけれども、行政の支援策というのは相部屋の施設に入るということを前提としているところが多いので、
はい、
なかなかそこで人間関係のトラブルに巻き込まれたりとかですね、中でいじめにあったりして、路上に戻ってしまう方がいると。でそれに対してですね、私たちはアメリカで始まったハウジングファーストっていう生活困窮者に最初からプライバシーの保たれた個室の環境を提供するという考え方に基づいて、都内の空き家や空き室を借り上げてですね、自分たちで住宅支援を行うという活動を行ってきました。
なるほど。行政との連携という点ではどうなんでしょうか。
はい、通常時はですね、東京の中野区と豊島区を中心にですね、個室シェルター、コロナ以前は都内25部屋を借り上げて、それぞれの地域の福祉事務所とも連携しながらですね、支援活動を続けてきたということになります。
はい、こうした支援活動を続けられている中で、最近でもいろんな試みされていると思いますけれども、小林さん、そのコロナ禍でのこういったさまざまな困窮者支援の活動、内容の変化というのは感じますか。
内容の変化ですか。コロナ禍での内容の変化は、まず4月、5月、去年 の、 その新型コロナの感染拡大が始まった頃というのは、ネットカフェにいらっしゃる人たちの居場所がなくなってしまうということで、もともとそのカツカツの生活をしながらネットカフェ代を払って食事代だけをなんとかやりくりしながら働いていた人たちが皆さん居場所をなくして、それでSOS のメールをしてくださったんですけれども、それからしばらく経って、今はですね、第3波に襲われて、また再度の緊急事態宣言が出た今は、家があるんだけれども、コロナ前まではなんとか生活を営んでいた人たちの底が抜けるという事態が起きていて、部屋はあるんだけれども、ひどい状況の家に住んでいたりだとか、 家はあって家族と一緒に生活しているんだけれども、もう仕事がなくなってしまって炊き出しに並んでらっしゃる方とか、家族分の食事を集めに来ましたなんていう主婦、主婦じゃないですね、働いている女性の方の姿とかが見えました、
はい、なるほど。いろいろその困窮状況も加速しているような状況の中で、昨年の4月の緊急事態宣言出された際は、稲葉さん、例えばネットカフェの方々、ネットカフェで生活をされているような方々に、支援先をというような、そうした声も上がっていて、一応東京都も動いたように見えますが、その実態どうだったんでしょうか。
はい、前回の緊急事態宣言の時にはネットカフェに休業要請が行われたので、もともと東京都内には約4000人のネットカフェ生活者がいるという都の統計があるんですけれども、その人たちが一斉に行き場を失うという状況が生まれました。そこで4月の初めに都内の支援団体が集まってですね、東京都に緊急要望を行いまして、住まいを失う方々にですね、ビジネスホテルの提供を行ってほしいという要望を行ったところ、東京都の方でこう2000室用意してくださったんですね。で、私たちも非常に喜んでですね、はい、東京都が2000室用意したぞっていうのを SNS でも拡散して、みんな相談に行ってくださいっていうふうにしたんですけど、逆に都からはあんまり宣伝しないでくれっていうふうに言われたりとかですね、東京都の SNS アカウントでは全然そのことが触れられてない、
はい、
非常に広報が消極的だったということがあります。で、さらにですね、当初は、都の窓口に行った方もですね、都内にこう6ヶ月以上、滞在してましたかと、例えばそのためにですね、ネットカフェの領収書を出してくださいみたいなことを言われて、
はい、
それが出せない方が、入り口でこう排除されてしまうというような問題もあったので、そのたびに私たち、都に改善の要望を出して、少しずつ、使いやすくしていったということになります。
ネットカフェで6ヶ月って証明する領収書なんて積もってないですよね
通常も保存してませんから、それで困った方結構いらっしゃいましたね。
なるほど。都の待遇というのはその後は改善したんでしょうか。
この年末年始、そして今回緊急事態宣言が新たに発出されたということを受けて、
はい、
東京都では新たにですね、また1000室のビジネスホテルを用意いたしまして、随時ですね提供しております。ただ、1月4日の時点で、今回ビジネスホテルに入った方というのはまだ235人ということで、
はい、
まだまだ広報が不足しているというふうに考えています。
うん、小林さん、こういった、作ったはいいけど広報したくないっていうのはこれどうしてなんでしょうかね。
どうしてなんでしょうね。これはもう本当に私も理解ができないんですけれども、最初の頃は福祉事務所の皆さんにね、なんであるのに使わないんですかって聞いたわけじゃないんですけれども、やっぱりそれまでの一貫して、屋根があればいいんだろうっていう対応がもう染みついちゃっているのかなっていうふうに感じたのと、そのビジネスホテルなんて贅沢だっていうふうな意識があったのか、あるいはその新しいそのやり方をするだけの余裕がその人的にも時間的にもなかったのかとか、そんなふうに善意の解釈をしたりもしますけれども、
新しいやり方というのは広報をするとか、
いやビジネスホテルにその一時滞在してもらうっていう、これまでだったらその相部屋の施設だとか、施設が中心だったんですね。もう家のない人はもう自動的に相部屋の施設しかありません、無料定額宿泊所と呼ばれるところしかありませんっていうふうに流していたんですけれども、それがあまりにも評判が悪くって、ネットとかでもいろいろ書かれていますけれども、そういうところに行くのが嫌でネットカフェにとどまったり、路上に固定化されている人たちっていうのがものすごい数いるんですね。それなのでビジネスホテルなんて出しちゃうと殺到するんじゃないかっていうふうな恐れも持ったんじゃないのかなってちょっと思ったりしてます。ただあるのに なんで出さないんですかっていう攻防が最初はもう本当に苦痛で、でも嘘までついてビジネスホテルは使えなくなりましたなんて言われたりする工房をですね、そうなんです、今日通知が出て今日から使えなくなりましたとか言われて、でそんな通知は出ていませんって言うと、じゃあ明日来てくださいって言われたり、今夜はどうするんですかって。
その嘘をつく、公務員の方ですよね。
福祉事務所の係長です。
それは嘘をついてもお咎めなしなんですか。
お咎めなしなんですかね、どうなってるかちょっとわからないんですけれども、でもそれで
例えばなんだろう、ほら結婚届とかうちは受理してないんですとかって嘘をついたって、
ね、
何したって OK とかになっちゃいますけど、
は
い、
そうですね、行政の窓口、その福祉事務所に限らずその他の市民課だとかいろんな区役所とかの窓口で嘘をついてもよかったり、その威張ったり相手を怒らせたりしてもいいっていう 窓口は他にはどこにもなくって、福祉事務所はそれが許されてるみたいなところが往々にしてあるのが非常に不快なんですけれども、そうなんです、明日から来てくださいっていうふうに言われたりとか、それを責任者である係長が言う、でもその下で働いてる人たちは一緒に嘘をつかなくちゃならなくて、本当になんか気の毒になってしまうんですね。でもそういう攻防が本当に長く続いて非常に疲れましたね。でそれでもうこれはもう公表しなくちゃいけない、私たちはその相談者を人質に取られているようなものなので、あんまりそういうことはしたくなかったんですけど、これまでもしてこなかったんですけれども、これだけの事態が起きている中で、まだこんなことをしているなんて、これはもう皆さんその役所の人ですからね、公的な人たちなので、これは明るみに出さなきゃいけないと思ってフェイスブックでいろいろ書いたんですけど、それはそれで今度はその被害妄想に皆さん陥ってしまったりだとか、吊るし上げられたとか、公開処刑みたいな風な考え方をされている方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、そこは非常に忸怩たる思いですね。
それは公務員の方々がなんか対応したら叩かれたんだけどみたいに
思ってる方が多いんじゃないかなと、その視線の冷たさから感じてます。
そのあたりのエピソードは私たちでコロナ禍の東京をかけるという書籍に岩波、書店から出させていただいて、セキララに、でその中では実は具体的な自治体名も含めて、公表しているので、ぜひご覧いただければと思います。
一言を加えるならばね、東京都のウェブサイトにも小池知事のバナーとかがあるので、そういったのも作る余裕があるんだったら、そういう困窮者の支援のための窓口を作るとか、5つの項とか上げるってフリップやるぐらいだったら、より良いフリップってあると思うので、フリップ全部禁止というわけじゃないので、ここにぜひ案内してください、都知事が保証しますって言ったら、これはすごい説得力を持つじゃないですか。
そうですね。
そうしたことをこう発信してほしいですよね。で今回の緊急事態宣言では稲葉さん、ネットカフェとかそうしたところは対象外ということですか。
はい、今回はですね、ネットカフェは、休業要請の対象から外れたんですけれども、ただその一方で飲食店に時短要請が行われています。でその中にはファーストフード店の、深夜営業もなくなってしまったということがありますので、実はこの間ですね、私たちのところにも普段は24時間営業の、マクドナルドなどの飲食店、ファーストフード店に寝泊まりをしているという方がやっぱり行き場がなくなった、路上生活になったということで、相談が来るような状況になってます。
なるほど。路上生活の方もそうですけど、僕は学生のこともちょっと浮かびましたね。ある大学の教授の人と話をしてた時に、僕の授業をマックとか喫茶店で受けて嫌がるやつがいるんだみたいな、こっちは真面目にやってるのにカフェでじっくり聞いててみたいな、楽しそうだなみたいな話をしてたので、いや家に ネットがない人はマックとかカフェって無料開放してるから、そうしたところでやられてる方もいるんですよって言ったら、ああそうかそうかってごめんっていうふうに、すぐさま訂正してくれたもしたんですけど、レポート書くとかね、いろんなこととか含めていろんなインフラがちょっとこう制限されるということの波及効果って広そうですよね。
そうですね。やっぱフリー Wi-Fi の環境があるというのはすごく重要で、今首都圏の40団体で集まって新型コロナ災害緊急アクションというネットワークを作ってるんですけれども、そこはメールフォームによる相談をメインにしておりまして、というのは多くの人たちがすでにもう、電話代が払えないの で電話が止まってしまっていると。ただ比較的若い世代の方々なので、こうスマートフォンの本体をお持ちなので、電源が入っていればですね、フリー Wi-Fi のあるところに行けばメールで発信することができるということで、メールで SOS を受け付けて、でこちらからスタッフがこう駆けつけてこうアウトリーチ型の支援をするという活動を行っています。ただ緊急事態宣言でやっぱりファーストフード店の営業時間が短縮されると、なかなかそういう SOS も出しにくくなるというような問題はあると思います。
そうですね。充電などいろんな機能もあったりしますもんね。そうした中でこの冬の中ですから、より寒くて大変な状況なのではないでしょうか。
はい。でこの間、ちょっとその相談に来られる方 その世代がまたさらに広がっているという状況があるので、そのあたりちょっと小橋から説明させていただきます。
最初の4月5月はネットカフェの方が中心で比較的若かったんですね。それこそ一番若い方だと10代後半から20代30代が一番、あと40代ぐらいまでですかね、だったのが、最近はですね、これまでずっと一人の力で頑張ってこようとしていた高齢者層の方が多くなってます。例えば女性だと試食販売員、幡ヶ谷で殺されてしまった女性も試食販売員の方でしたよね。私もあるターミナル駅でお会いした方がやはり高齢の試食販売員だった方で、 すごく全国で活躍してた方なんですけれども、
うん、
そういった方々が家を失ったりしている。あと男性にしても過去10年ぐらい路上で生活しながら、でもそれを悟られないようにすごくきれいに身支度をしてイベント関係の仕事をされてた方とか、あと20年間それこそちょっと廃墟みたいな一回見ただけで唖然と絶句して言葉が出なくなるような住環境の悪いところに住みながら自分の力だけで頑張ってこようとしてた人とかが多くなっています。
その変化に対してどんな支援などが必要なのか、お知らせの後引き続き伺います。
TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
さて、コロナ禍の貧困困窮問題について、はい、作る東京ファンのメンバーの小林美子さんと稲葉剛さんにお話を伺ってますけれども、先ほど小林さんの方からいくつか相談の、質あるいは相談してくる人が変わってきたという話がありました、はい、今のお話というのはその仕事がなくなってしんどくなっていったということに加えて、例えばその今まではなんとかかろうじて一人で頑張ってこられたけども限界が来てしまったということなんでしょうか。
そうです、うん、はい、試食販売員のなどの方々はそれまでスーパーってどこでも試食販売員の方皆さんおなじみだと思うんですね、
はい、
そういう方が活躍する場がありましたし、それから最近多い、イベントの仕事をしてた人、うんうん、イベントって言っても企画ではなくって、はい、後片付けだとか椅子を並べたりとかそういう仕事ですね、うんうん、雑用係そういう仕事で あちこち回ってた人たちっていうのがもうずっとコロナの感染がある限りなくなってしまいましたよね。仕事が
試食販売もなくなりましたか。
なくなりました、
はい、
試食販売はもう全然どこにも見ないですね。で、コンサートだとかライブだとかそういうのも一切なくなってしまいましたから、うんうん、そういう仕事で食いつないでた人たちが貯金を切り詰めたり、ものすごい本当に爪に火を灯すような生活をして、でもその爪に火を灯すなんていうレベルじゃないんです、
うん、
もう本当にここに人が住んでいいのだろうかって思うような廃墟としか言いようがないようなところに冷房もなく暖房もなく、過去に何人か熱中症で死んで今一人だけになったなんていう方とかいらっしゃるんですね、うん、もう家の中に木が生えてたりするんですよ、
はあ、
もうすごい下から突き抜けて、もうそういうところで20年住んで、それでも自分で助けを求めなかった、
うんうん、
で相談所に年末行ったんだけれども、それでもまだ仕事が戻ってくるのを何とか待とうとしていたら緊急事態宣言がまたあるっていうのを聞いて、もうダメだとそこで心が折れたっていうことをおっしゃったりだとか、あともう70過ぎてずっと路上から仕事に通ってた方とか、
はい、
そういう方、あとレンタルスペースってご存知ですか、
ね、
レンタルオフィス、
はい、
7平米ぐらいの部屋に10年ぐらい住んでた方とか、
うん、
そういう方たちがさすがにもう仕事がそこに払うお金がもう捻出できないっていうことで SOS を送ってくださったりしてます。
レンタルオフィスの狭い空間で職場兼寝床にしていたということですか、
は
い、
職場じゃなくて寝床ですね。
ほぼ寝床に
家ですね。仕事は外で大体皆さん配送の仕事とかしてらして、でそこにいつも寝てて、でそこにレンタルオフィスとしてではなく住居として使ってる人がほとんどだっていうふうに伺いました。それは違法なんですけどね、
でもそのシャワー設備とかキッチンとかそうしたものあるんでしょうか ね疑問ですけどね。
7平米であるような気がしないんですけどね。
そうしたところがいろんなタイプのビジネスにまた使われてしまうということも実際にありますよね。
そうせざるを得ない人たちですよね。
うん、
でも暖房がなくてゼロ度になると携帯の充電ができなくなっちゃうから、なかなか充電ができないって、ゼロ度の部屋にいるっていうこと自体がもう信じられない話なんですよね、それ外じゃんっていう風に。
そうですよね。でなかなか防寒とか。
そうなんです、うん、ですからその格差がちょっと絶望的なぐらいに広がってるように感じます。
でもそうした方々も例えば既存の支援などにこうつなげようとしても、はい、うまくマッチングしなかったり排除されてしまうということも懸念されるんですか。
既存の支援で大丈夫です。さすがにそれほどの建物に住んでいることが分かれば行政の方も危険であるっていうことで転託費用を出してくれたりしますので、生活保護にさえつながれば、
支援につながれないと思ってたんですか、はい、その方は。
それまではつながるべきではないって思ってました。自己責任論の弊害です。そうです。
それはまだ自分が到達してないってことなのか、それは恥なんだとかっていうことなのか、
自分で頑張らなくてはいけないっていう、人に迷惑をかけてはいけないっていう非常に深い そのなんて言うんでしょうね、日本人のメンタリティなんですかね。どうして今これまで受けようと思わなかったの、助けを求めようと思わなかったのっていうと、
はい、
いや考えたこともなかったですねってみんなおっしゃって、そうなんですよ。それでなんかこんなに優しくされたのは初めてだなんて、高齢の方に涙を流されたりすると、もう本当にこの社会は一体どうなっちゃってるんだろうっていうふうに、なんて社会なんだろうってやはり思わずにはいられないですね。
そうですね。生活保護などあるいは福祉に対するバッシングというのも稲葉さん大きな影響を今でも残してそうですよね。
はい、まあ、年末年始の期間私たち、まあ、年越し大人食堂という取り組みを行いまして、
はい、
最終日にはですね318人の方が集まられたんですけれども、うん、通常のこうホームレス支援の食料支援に集まるような方々とはちょっと、顔がタイプが違う方々がやっぱりかなり来られていらっしゃいました。年齢でいうとまあ20代から70代までの方がいらっしゃってですね、
うん、
お子さん連れの方がいらっしゃったり、うんうん、若い女性の方がいらっしゃったり、あとはもうご家族で困窮されていて、住まいはまだあるだけれども、家賃をやっぱり払い続けなければこう住まいを失ってしまうので、うん、家賃を払うためにこう食費を削っていてですね、で家族3人家族4人家族の中で、親御さんがこう炊き出しを回って、うん、ホームレスの炊き出しを回ってそれで食料を集めてなんとかみんなで食いつないでると、そういう状況まで広がってきていてですね、本当にこう社会のこう底が抜けてるっていう印象を持ちました。
その福祉生活保護などいろんな使えるものがあるわけです、
はい、
そうしたものの案内というのもお知らせの後行いたいと思います。
荻上チキ
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは緊急事態宣言下の困窮者支援から見えてきた課題とはというテーマで、困窮者支援を行っている一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛さん、同じくつくろい東京ファンドメンバーの小林美穂子さんとお送りしています。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、まず今回の緊急事態宣言なんですけれども、稲葉さん、前回と今回の大きな違いはどのあたりに感じますか？
はい、今回はですね、まあ、ネットカフェ に対する休業要請は行われなかったので、まあ、ネットカフェにいる人たちがこう一気に路上に押し出されてくるという状況はまあ回避できたんですけれども、
うん、
ただですね、やっぱコロナ禍の経済的な影響が始まってすでにもう9ヶ月10ヶ月になってきていると、やっぱこの長期化ということの、影響というのはかなり深刻になっているというふうに考えています、うん、で厚生労働省の方ではこの間、コロナ禍での貧困対策としてこう社会福祉協議会での貸付金を拡充して支給すると、はい、まあ、実質支給するという形で行ってきたんですけれども、この貸付金の期間がもうすでに、終了してしまっている方がもう年末から出始めていて、で、まあ、これは住まいのある方ない方も両方なんですけれども、私たちがそういう、方々も切羽詰まっている状況の方々にですね、生活保護をお勧めしてもやっぱり生活保護だけは受けたくないと、やっぱマイナスイメージがあったり、あと申請すると家族に連絡が行くという扶養照会があるので、生活保護だけは避けたい、なんとか他に、支援策ないですかっていうふうに言われることが多くてですね、やっぱ現場でも非常に対応に苦慮している状況があります。
扶養照会ってこの前のあれは法改正でしたっけ、それも指針でしたっけ、法改正ですか、
はい、2013年に前年 その生活保護バッシング、芸能人の方の親族が生活保護を受けてたということが問題になって生活保護バッシングが起こって法改正がなされまして、まあ、福祉事務所が家族にこうよりプレッシャーをかけることが可能になるような制度改正、まあ、制度改悪が行われてしまったということもあってですね、
あれ一個もいい評判聞かないですよ、
はい、そうですね、
本当に何人かにお勧めして、でこの話のするとでも家族はもうお金払ってくれないっていうのは分かってるし、別に払える能力があっても払ってもらうつもりはないんだけど、問い合わせられるだけですごく恥ずかしみを受けたような気持ちになるから、
うん、
その暴力とか受けてるわけじゃないから、うん、連絡一切取れないってわけじゃないんだけど、もう人としてなんかすごい眼差し向けられるんじゃないかという怖さがあるから嫌なんだって何度も聞きました、
はいはい、つくろいトークファンドで実は年末年始にですね、相談会に来られた方に緊急のアンケートを行いまして、
うん、
生活保護を、まあ、受けたくないこう理由を聞いて回ったんですけれども、はい、その中でやっぱり一番多かった回答というのは家族に連絡が行くからというものでした。
うん、扶養照会もね、例えば次の国会ですぐさま取っ払うとか、そうしたこともできるはずなので、
うん、
そのあたりもやってほしいなとは思いますけれども、うん、一方で前政権の安倍政権の時にも、そして現政権でも例えば厚労省のウェブサイトで、まあ、生活保護は権利なので使ってくださいという発信が 段階的にではあるけれども、はい、小規模ではあるけど行われるようになりました。この影響などはどうですか。
はい、私たちはずっと生活保護に関する広報を強化してほしいということをずっと厚生労働省に要望してきたんですけれども、昨年の12月の下旬になってですね、ようやくまあ厚生労働省が、公式サイトの中にこう特設ページを作ってですね、うん、生活保護の申請は国民の権利ですという広報を始めてくださいました。そのこと自体は非常にまあ評価はしてるんですけれども、はい、ただまあホームページっていうのはやっぱネットにアクセスする人しか見ないので、うん、できればですね、例えば政府広報でテレビコマーシャルを打つとかですね、うん、あるいは地下鉄や JR の駅でですね、大きな広告を出してですね、困っている方は生活保護を利用してくださいといったような、そのぐらいの、規模の広報をしてほしいというふうに考えています。う
ん、ね、自殺対策などだと死にたいと検索すればその相談番号が出てきたりするので、同じく例えば死にたいでもう一個生活保護とかありますよとか、はい、関連ワードとかで生活が苦しいって入れたりすると出てくるとか、そうしたところまではやってほしいですよね。うん、こうしたその政府の情報発信によって変わった雰囲気などは小林さんは感じてますか。どうですか。
私自身お会いする方たちを見ててもそんなに私は感じてないですね。まずその広告を見てる人がネットなので、うん、高齢者だと全然見ていないですし、
広告というかもう厚労省のサイトの生活保護のページのさらに仮想みたいな、
はい、そこまでたどり着ける人が全然いないので、うん、それこそさっき今稲葉が申し上げたようにテレビ CM とか、
はい、
あと若者が見るインターネットのゲームの合間にある CM とか、はいはいはい、そういうのにもマイナンバーカードの時みたいな、うん、過剰な大量な宣伝を流して、うん、そういうことをしない限りこれまでに長年植え付けられてきたこの自己責任論だとか恥だとかそういったものっていうのは払拭されないですよね。それを覆い隠すぐらいのしつこさで宣伝していかないと無理だと思います。私の知ってる方々でその厚労省のページを見て自信を持ちましたなんていう方は一人もいないです。
なるほど。そういったようなその生活保護に関しては稲葉さん、この東京つくろい東京ファンドでそのネットで申請できるシステムを作ったんですよね。
はい、生活保護に関してはですね、こう長年問題になってきたこととして、役所の窓口に行ったけどこう追い返されてしまうという、水際作戦という問題がありましたので、これを突破するためにですね、つくろい東京ファンドでふみだんというウェブサービスを始めました。これはホームページ上にですね、必要事項、自分の情報を入力していくとですね、生活保護の申請書が作れると。申請書の PDF をダウンロードできるんですけれども、それをダウンロードしていただいてプリントアウトして、ご自身で役所に持って行っていただくということが可能になります。あと、12月29日からはですね、これ東京23区限定なんですけれども、ウェブ上で、ファックス送信をすることができると。で、実は生活保護の申請というのはファックス送信でも可能だと、有効だということを厚生労働省に確認取りましたので、ウェブサイト上で全て申請手続きを行うことができるという、本当はこれは国で作ってほしいシステムなんですけれども、はい、独自にですね、ふみだんというサイトを作って運用を始めていて、すでにもう何件かそれで申請された方がいらっしゃいます。
これ入力したものをプリントアウトして持ってくるんですか。
はい、23区以外の方はそうなりますね。
そして、23区の方はネットで申請ということになるわけですね。
はい、そのまま申請もできる形にな
ります。これなんで今までネット申請はなかったんですか。だってそれこそ今デジタル庁うんぬんとか言ってたりするじゃないですか。
さまざまなこう他の先進国を見てみるとですね、生活保護、日本の生活保護にあたるような社会保障制度の利用についてもウェブ上で全て申請できるような仕組みって今整いつつあるんですね。ですけれども、日本の場合はですね、もともとちょっとそのデジタル化というのでは遅れてるという面がありますし、あと特にやっぱ生活保護については、ようやく今回厚生労働省がホームページで広報を始めた程度ですので、やっぱなかなかこう、知らせないようにするっていうような姿勢がやっぱこういうところにも表れてるのかなと思います。
ただデジタル化って遅れてるかというと格差があると思うんですよ。やらなくていいと思うようなところの無駄なところを積極的にやる。はいはい、例えばどこどこのテレビがこんな報道してましたけどおかしいと思いますよみたいなことを厚労省のアカウントでつぶやくみたいなことはやったわけですよね。はいはい、でその1ツイートできるんだったら、そうした生活保護が権利ですっていうものをつぶやくとか、そうしたことって今すぐにも可能なことだとは思うので、多分その デジタル化が遅れてるというよりはそこをデジタル化させてまでやろうという発想がないのではないかなと思うんですけど、うんうん、どうですね。
いや、まさにその通りだと思います。フミダンの稼働を始めた時に厚生労働省に申し入れをしてですね、ぜひこれは厚労省としてやってほしいと、はい、生活保護のオンライン申請を可能にしてほしいということを要望したんですけれども、一応その、厚労省の保護課の内部では検討してるけどまだそこに留まってるというような回答でして、あまりこう積極性というのは見られませんでした。
うん、でもそここそ政治主導で、例えばその田村厚労大臣でもいいですし、どなたでもいいので、こうした生活困窮者のための例えばデジタル庁のような大きなデジタル化の、まあ、一環として貧困支援をすぐさまスピーディーにその日のうちにできるようにして誰も取りこぼさないということをしますと宣言すれば本気度というのは見えてきますよね。
はい、
うん、まあ、そこはぜひ政府の方にやってほしいなというふうには思います。はい、そしてこういった制度を知らないという方も多いので、まずはその利用してほしいと思うんですが、稲葉さん、こういった自分が使えるのかどうかを含めて知りたいと、申請する手前の段階で使えるのかどうか分かりたいという方は何を調べたり何に聞けばいいんでしょうか。
はい、今新型コロナ災害緊急アクションという支援団体のネットワークでメールフォームによる相談窓口を開設しておりますので、ぜひそちらにお問い合わせいただければというふうに思います。はい、うん、また生活保護問題対策全国会議の、サイトでは生活保護に関する Q&A 等も出しておりますので、そうしたものもご参考にしていただければと思います。
はい、うん、後ほどセッションのツイートにも、ね、はい、貼っておきますので、まあ、なんかそういうもうワンパッケージ作りたいね、画像とかで毎回こういった話をするためにペタッと貼って、うん、拡散希望って言わなくても広がるような、はい、小林さん、こういった相談に来られる方、心のハードルとかいろいろあると思うんですけれども、はい、ぜひ来てほしいっていうのはどういうふうにお感じになりますか。
そうですね、私はこの国の頑張り限度を引き下げない限り、うん、なかなか皆さん自分から来てくれるようにはならないと思うんですけれども、
はい、
まあ、先ほどもオンラインで申請ってありましたけども、まずは窓口に申請書を置くところから始めてもらいたいですよね。
福祉事務所置いてないんですか。
置いてないですね。置いてあるところも 1,2 箇所、
ごく一部ですね。
ごく一部、東京23区ではないのかな、ないですよね。
はい、
その福祉事務所の職員が出すか出さないか決めるみたいな、
うん、そういう奥の方からスルッとみたいな
話を聞いてから、じゃあ出そうかみたいな、持ってきますねみたいになるんですけれども、
はい、
申請するっていう意思を明確にしてもなかなかそれが出てこないなんていう状態なので、それでまあ踏み段を作ったわけなんですけれども、なのでそういうハードルをまず下げるっていうことをして、それでそうですね、自助共助ではないですよねって、もう十分みんな頑張りましたよねって、例えば元ホームレスだったら、もうちょっと前までずっと長い間ホームレス状態だったおばあちゃんがいて、私たちも夜回りなんかでお声かけしたりしてたおばあちゃんが最近見なくなって、話を近くにいる人に聞いたら、あの人はもう生活保護を受けるようになったんだよなんて、でそのおばあちゃんがみんなにおにぎりを週2回作って、うん、十何人いる路上の人たちの枕元に置いて歩いてるとか、そんな話を聞くと、もう日本の自助共助ってこのレベルになってるっていう、これで公助はまだ出てこなくていいんですかねって、恥ずかしくないんですかねっていうふうにすごく思います。
ちなみにこのウェブサイト、生活保護の申請サイトのフミダン、フミダンってどういう意味で名前つけたんですか。
はい、フミダンというのはこう階段とかはしごの段のことを
意味
しています、ね。残念ながらですね、やっぱり生活を含めたこう社会保障制度を利用するということがこう、当事者にとってはこうすごく高いところにあって、その段を登らないといけないので、その段を用意するというような意味でつけました。
上の方の商品でも取れるようなやつですよね。
ちょっとだけ
本当は上にあっちゃいけないんですけれども、
でも今は確かに踏み段で検索するともうトップにこう出てくるの で、例えばこれがステップとかだと多分他の言葉に紛れて、はい、なかなかサイトが上位に出てくることなかったので、これいいネーミングだなというふうに思いますね。
ありがとうございます。
でもこういった生活保護の関する話なんかを聞いていて、メディアももっと広報することが必要だなというふうに思いました。僕はかねがね、その言葉の自動連想機能っていうものがあると思ってるんですけど、というのは例えばこの国の中には 韓国っていう言葉を聞いたら反日っていう言葉をすぐ連想するとかっていうのと同じように、生活保護っていう言葉を聞いたら権利っていう言葉が出てこず、あの不正受給っていう言葉とか恥っていう概念が自動連想されるっていう、そうした状況があると思うんですね。でそうした言葉の自動連想っていうのはメディアで繰り返し作られるようなところがあるわけですよ。だからこそ先ほどお二人がね、その政府が広報をして、その自動連想というものは生活保護イコールこの電話番号とか、生活保護イコール窓口に行こうとか、そうしたそのキーワードを連想できるような状況にまでしていくということが、まあ、とにかくも重要だというふうに思います。2月もねこれ続いて緊急事態宣言がさらなる延長ということになると、ちょっといろいろな支援もリソースも人材もちょっと大変ですよね。はい、
コロナ禍で の生活困窮者支援活動はですね、かつて、まあ、12年前に、リーマンショック派遣切りの問題があった時も私たち活動を続けておりましたけれども、当時は結構たくさんのこうボランティアの方に参加していただいてですね、一緒に活動してたんですけれども、やっぱコロナ禍でこう感染リスクということを踏まえるとですね、なかなかたくさんボランティアの方に集まっていただくってこと自体が今難しくなっているので、もともと活動していたこうコアメンバー、どの団体もコアメンバーが中心となってなんとかこう、活動を切り盛りしてきたという状況がもうこの8ヶ月9ヶ月続いておりますので、支援者も実はかなり疲弊しているような、状況があります。まさにこう自助も共助 もう完全に限界に来ていますので、今こそやっぱり公助、公的責任においてこう貧困対策をやってほしいというふうに願っています。
はい、稲葉さん、小林さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954.